サークル紹介のコーナー、今週は拳荘で活動されていらっしゃいますパソコンサークルの皆さんご紹介しています。2日目の今日はこちらの講師会長でいらっしゃいます岡本さん、そして講師副会長でいらっしゃいます山本さんにまずはお話をお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてまずは山本さんにお話をお伺いしていきたいと思いますが、こちらパソコンサークルということで活動日にはどんなことをされていらっしゃるんでしょうか。
まあ、日曜日以外ほとんどね毎日のように授業があるんですが、まあ、曜日によってね午前中だけの授業もあれば午前午後投資でねやる授業もあるんですけれども、メインはやっぱりオフィス系のソフトになるんですが、最近はもう皆さん飽きてこられたようでね、いろんな他のこと、まあ音楽とか動画とかですね、そんなようなものも取り入れてお金あまりかけられないんでね、フリーソフトなんかを使ってその辺の授業も取り入れてやってます。
皆さんの興味のあることをより詳しく先生方が教えてくださっているということなんですが、現在はどのような内容皆さんは学んでいらっしゃるんですか。
オフィス系はねもうだいぶ皆さんこなれてらっしゃるんで、やっぱり音楽系とかグラフィック系ですね、画像の処理なんかを中心にやってることが多いです。
今日も画像の処理をやってらっしゃいましたが、あれは何を作ってらっしゃったんですか。
あれはですね、まあ一応ワードをベースにしてですね、画像とか文字を取り入れてカタログみたいなものを作れたらいいなと思って、テキストに沿ってカタログ作りをやってました。
カタログ作りをやってらっしゃったということですけれども、講師の先生のパソコンの画面がお教室の前方にスクリーンとしてね大きく映し出されておりますので、本当にリアルタイムに確認できますので、つまずかずに理解しやすいのがまた特徴となりますね。
はい、そうですね。今プロジェクターが2台ありますんでね、交互に利用してですね、まあリアルタイムでね生徒さんと同じことをプロジェクターで確認しながら操作してますんで、生徒さんも分かりやすくなっているとは思います。
そしてそんな中でもわからないときにはもう一人の先生にサポートとしてね回っていただいたりということで、こういった講師二人体制というのはいかがですか。
通常はねメイン講師とそれからサブ講師と二人なんですけれども、まあ内容なんかによってはねさらに応援が出ることもあります。ですから多い班では3人4人体制で生徒さんを教えてるというような時もあります。もう生徒さんのレベルによってですね何人必要かというのを計算して体制でやってます。
はい、でも先生が多いと生徒さんも安心しますよね。
ひどい時はマンツーマンでやってますからね。
そうですか。そこまでしっかりとねサポートをしてくださるということで、今日の授業では岡本さんサポート役としていろいろとね生徒さんからお声掛けもありました。あんな風にすぐに岡本さんは駆けつけて丁寧に教えてくださってるんですね。
そうですね。やっぱりこう皆さん同時に進行できませんのでね、ついついこう遅れて聞き逃したりとか、そういう時はちょっと手を挙げてもらってサポートするというような形を取ってます。はい、
また手を挙げやすい環境でもありますので、皆さんねとても質問もしやすいと思うんですけれども、どんな質問というのが多いんですか。
今ちょっと聞き逃しちゃったからどうなんですかとか、あるいは細かい点で分からなかったことも結構ありますので、そういったところのサポートを行ってます。はい、
より皆さんね理解をしやすくなるということですけれども、ではこれまでの活動の中で印象に残っていらっしゃる生徒さんのエピソードというのは何かございますか。
ですね、エピソードってのはあんまりないんですけど、今ね岡本の方からお話がありましたようにね、もう日々ねそのトラブルの続出なんですよね。ですからもうとにかく早め早めに行ってねトラブル解決して授業を進めることしか今のところ一生懸命になってないんでね、なかなかねエピソードっていうものを聞く機会もないんですけれども、もうとにかく皆さん遅れない人が出ないようにね、とにかくもうなるべく丁寧に丁寧に一人一人ね指導していくようには心がけてますね。
そして本当に皆さんにとっても先生方の存在というのがとてもね大きいと思うんですけれども、初心者に教える際、何か岡本さんが心がけていらっしゃることございますか？
そうですね、私自身ももう相当年ですから一回だけでは覚えられきれませんのでね、ついあれどうだったかなとすぐもう忘れちゃうことが多いものですから、もう反復して何回でも同じようなことですけど繰り返して聞いてもらえればもうその都度教えてもらえますので、その辺は心配しないで、とにかく反復、同じことですけど繰り返しやれば身につくんじゃないかなと思ってます。
何度聞いても先生方はね優しく答えてくださるというのがまたこちらのサークルの魅力ですよね。こちらの講師会長でいらっしゃいます岡本さん、そして副会長でいらっしゃいます山本さんにお話をお伺いいたしました。先生方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらに通ってらっしゃる生徒の皆さんにもお話をお伺いしていきたいと思います。長久保智恵さんです。長久保さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて早速ですが、長久保さんはどんなきっかけでこちらのサークルに参加されたんでしょうか？
きっかけはお友達に誘われて始めました。
お友達と一緒に通えるというのもまた魅力ですね。
そうですね、なかなか一人で入会するのには勇気がいりましたので、二人で始めさせていただいて今までに続いております。
長久保さん、今日のお教室では一番後ろに座ってらっしゃいました？
はい、そうです。
ではやってる最中もずっとお友達と一緒にここはどうしたとか聞いてらっしゃいましたね。
そうです
お友達がお隣にいるとやっぱり心強いですね。
とても心強いです。
実際にこのサークルに参加してみて楽しいと感じること何かございますか？
私は専業主婦で家にいますので、なかなか家にいるだけでは体験できないような体験ができますので、とてもそれは楽しいです。パソコンを通じて自分の世界が広がったなというように思っております。
主に長久保さんはどんなことにパソコンを使うのが多いんですか？
今他の団体の役員をやってるんですけれども、その団体に入ってやはり連絡事項というのは昔は電話でしてましたけれども、今はほとんどメールでするか、ズームを使った会議になったりとかしてますし、あと資料作りをそれを添付して送るとかというのもパソコンでやってることがほとんどですので、もうこの会に入って勉強しといてよかったなと思いました。
本当ですね、いろいろと長久保さんの生活にもこちらの、ね、サークルが役立っているということで、さあでは最後にですね、長久保さんがこれから挑戦してみたいこと何かあったら教えていただけますか？
この年になってもいくつになってもどんどん新しいことに挑戦していきたいなとは思っております。で、先ほど会長がおっしゃってたようにAI も今使ってますので、もうジミニに頼りきりでおりますので、どんどん新しいことに挑戦していきたいなと思っております。
そうですか、はい、本当にねこちらのパソコンを楽しんでらっしゃるという長久保智恵さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては前川絹子さんです。前川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて先ほど長久保さんのねお話にも出てきたご友人の前川さんということなんですけれども、前川さんが長久保さんをねお誘いになったというお話が出てきました。前川さんはどんなきっかけでこちらのサークル知ったんですか？
お客様のご紹介というか、ここ何もできなかったので自分の年齢では何もわからなかったっていうか、若い人たちは自然にパソコンというのにこうできるという環境があったと思うんですけど、我々の年齢では積極的に行動しないとできない、まずだからそこのできないっていうことに対してのこれが一生続くのは嫌だなって、身近にあるものができないっていうのは嫌だなっていう、そういう出だしからじゃあ挑戦してみようっていうのがきっかけでした。
はい、そしてこちらのサークルに入ってみて前川さんはどんなところが楽しいって感じられますか？
未知な世界だったので触れるものが全部楽しかったっていうか、で入ったお教室のお友達も皆さん優しかったっていうのが、そうね、そこも出だし感激でしたね。で先生たちもざっくばらんで、その辺がずうずしく 出だしから甘えてたかなみたいなそんな感じで、いまだにその甘いすぎてるところが上等になっちゃってるみたいな感じでやってますけれども、まあ、楽しむっていう世界ではここが空間最高だなと思ってます。はい、
本当に環境って大切ですからね。そして前川さんは普段はどんなことにパソコンを使ってらっしゃるんですか？
そうですね、やっぱり仕事をちょっとやっているので、そこでのちょっと、例えばお客様に DM を送ったりとかいうので使わせていただいてたりとか、身近なところでは年賀状の作成とかそういうものは作ったりしますよね。うん、
じゃあもうだいぶパソコンの操作もうまくなったんですかね。
それ言われると辛いところがわからないっていうところはいっぱいあります。やっぱりこれってやっぱり予習復習が必要だと思うんですけど、まずしなかった自分があって、年数聞かれたくないんですけど年数は言ってますだけどその代わり、ただ行くってか続けるということで覚えていく少しずつの知識っていうのがやっぱり続けることの良さっていうのを感じています。だからやってよかったなっていう印象がすごくありますよね。
先ほども前川さんは先生をすぐね、ここ教えてくださいって呼んだり、あとは長久保さんに聞いたりして、ああいう環境もいいですね。
はい、そうですね。なんか、そこがなんか気を使わない空間になっちゃってるのはいいのか悪いのかはなんですけれども、やっぱり分からないことがすぐ聞けるっていうのが、自分の中では、ありがたいし楽しいっていう流れにはなっていますね。はい。
そこがね、また上達にもつながっていると思いますけれども、ではぜひ前川さんもこれからもね、こちらのサークル活動楽しんでいただきたいと思います。前川絹子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。